そうか、その手があったか。確かにね、チェーン展開、フランチャイズ展開したとすれば、丼も内装も、その食べ方、メニューとかも、料理そのものも、全く一緒っていうことはあり得るわ。よくこんなトリック思いついたね。
ただ、店の名前が違うんです
。はい、ああ、はいはいはい。
だから、
チェーン展開というよりか、まあフランチャイズの、
そう。
よく、パン屋さんみたいな感じ。
変な名前のパン屋じゃん。
そうそう、変な名前のパン屋で、なんか俺、あと、なんだっけ、なんかね。
俺ぞパン屋、みたいな、そういう名前の、ね。
そうそう、そこそパインっていうワードすらないような。
はいはいはい。
ラーメン屋でもあるよね。なんか、俺に黙ってついてこいみたいな名前のとか、宇宙で一番根性ありみたいな、関西に多い。俺ね、大阪、京都旅行した時に、Google マップで行き先確認すると出てくるんだよ、それが。なんだこれって。さあ。そいつだって、Google マップにすぐ登録するじゃん。
うん、
しそうじゃん、そういうことす、うんうんうん。そういうセンスが面白いと思ってるやつらって。
うん、いや、だから、うん、ショックだったのは、
はい、
その、フランチャイズが嫌なわけじゃん。
うん、
チェーン店が嫌なわけじゃなくて、
うん、
チェーン店だと思わせないように、確実にやってるよ、うん。
もちろんそうですよ。
で、
個人店舗だとね。
で、その、ね、そう、なんか、ミシュランを取った偉い、シェフ的な人が、
うん、
南林間をわざわざ選んでやってるっていう感じで、おのおのの地区でやってる感を出してるのがさ、すげえ騙されたと思ってさ。
スガッツさんって、
うん、
タイムリープして過去から、過去から転生してきたんでしたっけ？異世界転生してきたの？他の世界から。
してないですよ。なんで？
いや、そんなの、めちゃめちゃ昔からあるじゃないですか。
うん、最近の話じゃない？
キワコーポレーションとか知らないですか？
何？キワ？
ベニトラ餃子棒って知ってる？
あ、ちょっと待って、怖い、ちょっと待って、言っていい？
うん。
ベニトラ餃子棒って、うちの神楽坂の近所に、やっぱある、
うん、うん。
あれ
中国人のおじさんがやってるお店だと思ってるでしょ？
うん。
マントンキって知ってる？
あ、それ知らない
。なんで知らねえのか、うん、マントンキこそ意外だと思ったんだけどね。俺もずっと個人系だと思ってたんだけど、
うん、
ほうほうほうほう。あとはね、パリアッチョとか。まあ、知らないか。パリアッチョ、マルゲリータパリアッチョあるでしょ、神楽坂に。
神楽坂はね、カルミネっていう有名な店があって。
これ、見えますこの店。
ありそう。
神楽坂にありますよ、うん、これとか。もう、全部キワですから。キワコーポレーション。
ベニトラは、じゃあ大竹全員で騙されてる。
だから中国帰りの本格的ななんか味を伝えに来たみたいな。
うん、恥ずかしい、大田。
ベニトラ餃子棒はめっちゃ全国にあるし、イオンモールによくあるから。
いや、イオンモールに会った時に、うん、僕もっと言えば、うちのパートナーとかに、
うん、
これ発祥神楽坂なんだぜ、うちの近所なんだぜって言ってた。
いや、それは知らないふりをしてくれたんだ。向こうも相手もね。そういう、個人経営っぽいけど、実はこれチェーンですからっていうか、まあ、同じフランチャイズというか、なんだろうな、同じ母体が展開してる、
うん。マニュアルが完全にあって、それを完全にやらせた上で、名前だけ違うみたいなね。まあ、ベギトラは名前一緒か。
いや、名前は一緒ですよ。あとこの、トンカツのこの、富士木ってもの、富士に7、三つ角。これもたまに見かけますけど。とか、そういうのの走りですよ。キワコーポレーションは、厚木が発祥なんだよね。
あ、近所だ。うん。
うん。あ、じゃあ横田基地か。ごめん。横田基地のあたりが発祥で、で、確かにそこの、もう絶対これ老夫婦が経営している、こじんまりとした街の隠れ家レストランだろう、みたいな、のがあるんだけど、
うん
うん、 あ、フッサ、フッサ、ね、フッサ。
そうなん
です。横田基地のね、フッサなんだけど、そういう老夫婦の、そのもう、ジブリの作品出てきそうだね。
はい、はい、はい。
うん。レストランなんだけど、実は、あ、違います。チェーン店です。チェーン店とは正確には違うんだけど。
うん、うん。
なんですよ。それがキワコーポレーション。
マジかよ。うん。いや、ほんと今回ね、まあ、ただ、うん、まあ、確かだなと思ったのは、うん、僕ね、今年のね、今年の頭ぐらいにそこのラーメン屋さん行ったことはツイートしてるんだ。うん。
はい。
で、まあ、美味しかったですって書いてるんだけど、
うん、
それ以来一回も行ってないです
よ。はい。
だから、煮干しには勝てなかった。飛び魚には勝てなかった。
生の鳥も。なんだ、生の鳥が、だから、そもそも、はい。
もっとね、正直そんなに別に、
はい、
まあ、一応ね、写真載せたし美味しかったですみたいな。うん、で、あと、それも、プリント、その、ラーメン屋さんに貼って、置いてあるプリントで、
うん、
SNS とかにどんどん上げてください。
はいはい。
で、上げたら、スタッフが漏れなくいいねを押しに行きます。
それだっかい。なんか、うん、チャーシュー1枚無料とかじゃないんだ。
じゃあ、だから、ね、スタッフが押しに来るのずっと待ってたんだけど、それも押しに来ない。
うん。
だから多分、そしたらやっぱりその、食中毒が起きたところでも、同じ文言が書いてある。
うん。
あ、それもそうなんだ。
まあ、マニュアルがね、もちろん、どの店舗も、うんね、うん。まだ、じゃあコンビニの方が店長の裁量に任されてるじゃん。
そうだね、そうだね。うん、
特にミニストップとかさ、あっち系のコンビニ。
やばいもん、ね。
でしょ？いや、それは、ね、まあ、大人になりなよ。俺たちはキワを通ってきたから。あ、そっか、まあ、あんまり、東京都民じゃないから分かんねえのか。
東京都民だけどね。だけど、うん、いや、ほんとショックでしたよ。だけど、その後、その日に食中毒があって、うん、そのしばらく3日間営業停止になったの。
うん、
その関西に、
うん。
だけど、その日も、前、車で前通ったら、3人か4人ぐらい並んでた。
うわぁ、情弱。
そう、ほら、見なよ。いつだか上弱だよ。
いや、おめえだよ。おめえも十分。だから本当、うちのリスナーとかも、わかんねえ奴らばっかだろうな。絶対わかんねえだろうな。キワコーポレーションなんて、多分は、初めて聞いたでしょ。うちのリスナーも全員。
放脱止水町。
本当かな、放脱止水町。もうね、ショッピングモールに、マグロの解体ショーを見に行くだけが娯楽の街で育ってるような人たちだからね。
もうあれっぽいよね、よくこれ、
うん、
なんとか食堂って言ってたよね。その、はい、なんとかの部分に、
はい、にその町の名前がね、あれ全部セントラルキッチンですから。
そうなんだよね。
そう、あれも、だから。
で、あれもなんか、
うちのリスナーとか、うちのリスナーとか地域のおばちゃんがやってる心温まる食堂だと思ってんだろうな、あれを。あれ全部工場から送られてきたものを解凍するだけですから。
いや、だからあれもずるいのは、
はい、
比較的、小さいタウン、店なんだよね。上石だとかさ。
はいはい。
西鶴とか、
そうね。
鶴間じゃなくて、うん、西とかそっちのさ、
うん。
だからいかにもそこら辺のところ、ね、おばちゃんとかがやってる感じ出す。うん、
そう。でも見えば、看板みんな一緒だから。うん、デザインが。地名が違うだけだから。
南京亭ってわかります？
南京亭なんだっけな。
あれ、南京亭ってうち24時間やってる中華料理屋さんなんだけど、
はい、
それチェーンなんですよ。
はい。
で、よく国道沿いにあって、うちらよく夜中に行くんだけど、
うんう
ん、なんかたまにね、トンキン亭とか似たようなも
ん。ああ、はいはい。
それもなんだかよくわかんないし。
まあ、それもそうだろうね。あと、最近だとみんなが意外に思ってるのは白熊ストアね。
何それ？
あ、すかさん、居酒屋行かないかよくわかんないか。白熊さん結構各地にあるって、絶対そこのうちの、まあ、もちろんうちの妻とかも、
うん。
個人経営の、とかだと思ったんだよね。大盛りとかにもあるから、こういう、こういう外見ね。
うん。
うん。まあ、個人経営の昔から町にあるさ、汚い居酒屋だと思うじゃん。
うん。
その場合には最近ポコポコできてるんだよ。
ああ。
ワタミグループね。
そうなんだ。
熱海グループです。もう、イメージ戦略ですよね。だから、まあ、 キワコーポレーションが多分やり始めた戦略だと思うんだけど、だからキワは偉いよ。俺だってすっかり騙されたし、20代中盤ぐらいまで。
うん。
で、ワタミとかがやってるこの白熊ストアとかを、マジで昔からある、汚い個人経営の居酒屋の孤独のグルメ的にこういう店がいいんだ、みたいな感じで、言ってるうちのリスナー、クソダセーな。絶対そうじゃん、うちのリスナー。もういいよ、偏見。偏見じゃない事実だよ。絶対うちのリスナーそう騙されてるじゃん。
いや、でもまた、その、居酒屋系は、またちょっと、俺も思うことあって、
はい。
わざと汚し入れたり、わざと昭和レトロ入れたりするのってすごい多いよ。
多い。
あの、緊張の看板みたいなの貼って
あれ、緊張の看板絶対あるよな。
はい。あれもさ、なんか、こしゃくだよ。すごい。
ラムネサワーとかね。そんなのねえよ、昭和の時代に。
そうそうそう、だからさ、そういう、なんかさ、ほんと騙
し
だ
見て、この白熊スターの内装とか、こういうさ、メニュー、こういうスーパーのチラシみたいなのバンバン貼ってさ。だから今いいんだよ。だ別にこれがアトラクション的にね、エンタメ的にやってんだったらいいけど、騙されてるのはちょっとね。
そう、ほんとさ。
だまださ、昭和レトロ居酒屋です、新宿に。と歌舞伎町に前あったような、まあ、今でもあるのかな、うん、とかは別に誰も騙されないじゃん。うん、そういう
のも。お台場にもあるよね、そういうのね。お台場にもそういうの
あるよね。だけどそれはエンタメとしてやってて、決してお台場に、うん、戦前からある店だとは誰も思わないじゃん。
うんうん、
そういうコンセプトでやってんだなっていうのは、うん、まあまあ、うん、うちのリスナーでもわかるじゃん。
うんうん、
でも、白熊スターとか騙しに買ってるじゃん。情弱。まあだからさ、もう情弱っていうか、我々知的エリートが、愚民どもの門を開かなきゃね、啓蒙ですよ。門を開かなきゃいけない責任があると思うんです。だから俺は自分の責任だと思ってる。心が痛い。俺の活動がまだ、全然ダメダメだって。だから俺のせい。俺の責任です。
いや、
インテリエリートが、きちんと社会を引っ張っていかなきゃいけないのに。
だって絶対に白熊ストアに行って、
うんうんうん、
昔ながらの店だと思って、
うん、
何回も通って、なんか顔なじみずらしてる痛いおっさんとか、
そうじゃん。でもさ、そうさ、ただの学生バイトなんだよ。で、その雇われ店長なんだよ。ああ、もう、ああ、ワタミグループので、で、それで、でもうじゃあ移動になって、1年か2年で、ワタミ、なんとか店とかに移動するような人たちなんだよ。
そうそう、そうなんだよね。だから、それをさ、ここ、地域に根ざしてやって、やっと開店して、ずっとやってる店と思ってるおっさんいるもんね。
痛い。もうやめてくれ。もう、いたたまれないよ。俺の胃に穴が開きそうだよ。
もっと言えば、ベニトロボーザボーの、神楽坂の店は、はい、結構、はい、うちの父、そういう感じで言ってましたよ。
ああ。
もうなんかこれ黒歴史とかを思い出す感じの動詞の恥ずかしさ。
いやー、ちょっともう、あれですね、ちょっともう、今回は世相を切りまくりだね。どう
で、その鶏パイタン、その鶏ラーメンも、
はい、
なんかやっぱ、セントラルキッチンだったらしいね。
うわぁ。まあいいけど ね、別に例えばね、パイタンスープ、豚骨スープとかは、それはね、コストかかるし、
うん、
別にいいと思うよ、俺は。だからそのね、それこそなんかさ、すごく上品なね、枕崎のカツオを使ったお出汁だったら、ちょっとでもさ、時間が経てば、味がガラッと変わるだろうけど、豚骨スープとか別に、味変わらんだろ。
そう。
運んで、それよりはさ、ぐつぐつぐつぐつ煮出して、集約的にね、作って、うん、冷凍して運んだ方が、まあ、それこそ節電にもなるしね。
うん、
エコロジーだし。
そう
ですね。うん。それのガス代が一番コストかかるんだから、ラーメンやってる。
うん、ちょっとその今回の件で、はい、そういう、実はフランチャイズなのに個人店のふりをしてるものに関しての、
うん、
やっぱ問題点も見えてきてさ、
うん。
一店舗が例えばそれをやっと、なんかやらかしたとするじゃん。
うん。
だから横並びで一気にやめるとバレるじゃん。
なるほど。
ああ、だから、
ああ、
うちのその南林間の店も、この前ちょっと、その日かその次の日、行ったら、
うん、
その日はやってたんです、
うん、
うん。で、次の日ぐらいに、なんか材料が切れたので休みますみたいな。
ああ。
なりましたけど、で、要はさ、多分、
うん、
フランチャイズ側としたら、個人店として思われておきたいか。うん、
だから、昔と真逆だよね。昔はチェーンっていうもののブランド力があり、
そうだね。
本当は結構その店の個人の店長に任されてるのに、チェーンで統一するっていう、それの、さ、一番なのがドサンコラーメンじゃん。
ああ。
もうないけどね、はい。ドサンコラーメンっていうのはそういう戦略だったわけじゃん。
うん。まあ、ラーショもそうだ
よ。ラーショもね。そう。ラーショも、ラーメンショップね。だから、そのラーメンショップは、まあ、どっちかというと安心するみたいなね、うん。どっちかというと、この白熊ストアがやろうとしていることを期せずしてやってるんだけどね。
あ、そう。
逆の逆になっちゃってるんだけど。うん、まあまあ、それはそれとして、うん、価値観がね、個人店こそがうまいみたいな、やっぱ孤独のグルメ的な、ああいうのを地域に根ざしたものを発見して、ふらりと入ってみました。
うん、
ね、
うん。
町中華みたいなのとかさ、
うんうん、
北ナシュランとかさ、
うん、
そういうことでしょ。
うん、
でもそれを逆手に取られて、
ね、
チェーンフランチャイズなのにそう思ってるって、で、やってる側は隠そうとするというね、必死に。
そう、うん、だからさ、なんか、うん、難しいよなって思いつつさ、
うん
うん、
いや、まあしょうがないね本当は。でもさ、コメンテーターに俺を出せばいいのにね全部だってさ、もうこんなに切りまくりなんだからさ、コメンテーターの仕事来ねえかな。いや、マルゴンさんとかはさ、チャキチャキ大放送の。
あ、そうなの。
うん、まあ、月1ぐらいだけどね。
うん、
常連さんに聞いてみようのコーナーで、
うんうん、
いや、もちろ ん, なんかまた変わった切り口でね、ちょっと、うん、あの社会の闇的なところとか、うんうん、ちょっとあの、あ、それ放送して大丈夫なのみたいなところとかね、
あ、
うん、の情報とかもね、言ってこれるからね、うん、でもマルゴンさんはあれでクレイジージャーニーまだ話聞けないって言ったよ、そのチャキチャキ大放送の常連さんに聞いてみようのコーナーで、
う
ん、
あ、そう、え、絶対だって会長は今来てるんです。
来てねえ。いや、来てないよ。
あ、そう
なんで、マルゴンさん別に嘘つくはずはないと思うから、
うん、
嘘つく意味ないじゃん、そこで。
うん、
っていうことはどう？
だって10月かなんかでしょ？
だからもうさすがにもう全部撮ってると思うんだよね。
だよね。
っていうことはやっぱりうちらじゃない人たちで作ってんのかな。う
ん、え、どうする田中さんだって。会長
も。ああ、いや、まあ、逆に楽しみだけどね。そこまで行ったら。
まあ、もう完全に刷新してね、なんか。
だからもう田中さんの、まあ、知名度と上がる効果あるだろうけど、田中さんとしたら田中さんの知名度上がるだろうけど、まあ、こんなこと言ってあれだけど、確実に、分かってる人たちからの評価はだだ下がりじゃん。田中さん自身がデメリットを負うしかないじゃん。あ、こんなこと言うとすごい、偉そうだよな。でもそうじゃない。
でも、
だからそれが、だから、着地大放送で見たけど、月9だから。
あれ
は、
うん、
だから、イッテ Q みたいになっちゃうんじゃないかっていう。
そうだ、あ、その可能性は。
そう。だから、田中さんは評判は落ちるよね。
あれだよね、月曜9時で。
そう。
ああ。
でも、確かに戦略としては、トレンディードラマとかじゃん、うん、他局は。だから、あの、全く経路の違う。で、ブランド力もある。
うん、
クレイジージャーニーを差し込んでくるっていうのは、まあ、戦略としてはありはありかもしれないよね。うん、ただその代わり、まあ、佐藤さんとかは別にできる。かもしれないけど、特に俺とマルゴンさんは、
うん、
月9には、俺とマルゴンさんだけはぶられてるのかもね。悲しいよね、そうした
ら。ねむしろ佐藤先生も復活してたらちょっと怖い。
ああ、加藤先生も復活してんのに、何の不祥事も起こしてない。俺は不祥事起こしてないからね。俺が悪いわけじゃないからね、スリランカ、スリランカの件はね。まあでも、そっか。関係者じゃない TBS 局側からしてみたら、吉田も悪いみたいな印象になってんのかな。まあ、TBS の仕事でも結構してるけどね、
その後。確かに、全く同じフォーマットでやるとは一言も言ってないの。
うん。
うん、名前だけ、それこそ側だけあって、
うん、
中身違う可能性あるよね、今度。ね。
うん。
なんかお笑い芸人が変なものを探しに行く番組、ね。
だ、イッテ Q 的なね。
うん。
いや、だからまあ、そこまでガラッと変われば、もう諦めはつくからね。まあ、ね中途半端なのがやっぱ、で、田中さんですっていうのがやっぱ一番、それ良くないんじゃないのかな、じゃん。例えば、ね、田中さんに、うん、別に恨みはないけど、すっかり、ごめんなさい、いい、例えとしていいから、これもダメだな。うん、これだってさ、まあ、そっちの面では、俺とは、俺の、こととは違うじゃん。すっごい、ね、まあ、もう、はっきり言うけど、クレイジージャーニーで俺やってるようなことは田中さんはできないじゃん。いや、でもそれは別にいいんだよ。だって他の能力があるからね。まあ、それ俺ができない。田中ファンみたいなファンを囲うような能力は俺にはないから。なんだ、これはどうすればいいんだ？どんどん俺が友情に亀裂が入ることしか。まあちょっとムカついてるのはあるからね、クレイジージャーニー側に。だそれがちょっと田中さんへの八つ当たりになってるところあるよね。
まあまあ楽しみだけどね、次どういう風にやるか
ね。いや、まあそれもある。俺もちょっと、だから、うんちょっとイラつく面ももちろんあるけど、マジで、やじ馬的に、これどうなっちゃうのかな、ニヤニヤっていうところはある。うん、俺も別にまあ、もう、クレイジージャーニー一員だっていうのはあるけど、とはいえ別に、もう終わった話だと思ってるからね。うんうん、この勢いでいきますか。
はい。
田中ファン、見つけました。
はい。
のコーナーがやってまいりました。
はい。
私といまいちそれが合わない田中ファンとお互いを、知り、うん、そして、多様性を認め合い、仲良くなっていこうというコーナーですね。
仲良くね、なっていこうっていうのも重要
だよね。浜浜さん、50代男性の方からですね。
はい。
田中ファンを見つけました。先日、YouTube を見てた際に、新作アニメの PR 広告が流れてきました。夏から始まる新作かと流し見していたところびっくり。その主人公の容姿は、長髪、武将髭、痩せ型、メガネ、職業無職とまんま田中俊之さんなんです。その作品タイトル、異世界おじさん。主人公のおじさんは、17歳の時に交通事故に遭い、昏睡状態に。そして17年後に奇跡的に目を覚ましたが、その昏睡状態の時、ファンタジーの世界に転生して無双していた。という設定のようです。あ、じゃあ異世界転生してまたさらに帰ってきたってことか。
うん。
本家の田中さんも中学生の時に交通事故に遭っており、作者は田中ファンに違いありません。まあ、ありえなかないね。で、確かに田中さんにビジュアルに似てるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
なんかすごい、ほんと普通の深夜ラジオのメールみたいだね、これ。
うん、普通の深夜ラジオみたいな番組ですから。
そっくりじゃん。
でしょ？
うん。
うんキャラデザー、キャラデザー的にはまあパクられてるのかな。田中ファンに間違いないってことかな。ねえ。
まあでもガモンさんみたいな見た目の。
ガモンさんじゃもう通じないから。もうそういう時代じゃないんでしょ。
田中さんだ。
ねえ。
うん、
ガモン、うちわ乗りやめよ。うちわ乗りだと思われるよ。俺は昔から知ってるからみたいな。もう血液型ゾーンなんて誰も聞いてないんだから。はい田中ファンは。
いや、
田中ファンはね。
そうだね、そうだね、
うんうん。田中ファンって聞いてる人いないでしょ。
まあ、確かに、田中ファンの人って何人か僕も会ったことあるけど、
うん、
血液型ゾーンの話になることってほぼないかもしれない。その、ガモンさんとしての活動を知ってる人は、あまりいないのかもしれないね、
うん
うん。いや、似てるわ、それ。
っていうね。ええ、まあ、血液型ゾーンを聞いたら幻滅しちゃうかもしれないからな。逆に。逆にね、田中ファンは。うちにとっては、ガモン哲さんと
か。落ち着くよね、なんかね、たまに聞くとね。
うん。
うん、はい。
はい。そろそろティライミ上げてもいいんじゃないですかね。
うん。今のが3ティライミで、
うん、
さっきのメールも3ティライミです。
あ、ごめんなさい。聞く必要ないんだ。自動的にどうせ3ティライミで振り込まれる。
たまたま3が重なっただけ。
いや、でも絶対そうじゃん。絶対もう適当に言ってるだけじゃん。だからもう自動的に3がチャリーンって入る。そう、まあ、そういうなんか。
うん、言われなかったら全然と思う。
うん。だ自動のスイカチャージみたいなさ、感じで、やればいいんじゃないですかね。ポスクワさん、 20代男性の方ですね、はい、いつも楽しく会長しております、ポスクワと申します。これ昔大学の寮の話を送ってくれた人じゃないかな。
名前聞いた覚えがあります、
うん、住所を見る限り今東京にいるらしいですね、はい、前は東北だったけどね、
うん、
先日知り合った女の子から少し興味深い話を聞きましたのでお送りします。メンヘラと奇妙な食べ物に関しての話です、うん、その女の子は秋葉原のコンセプトカフェでメイドとして働いており、かなりの美少女なのですがメンヘラ気味なところがあって、この話を聞いた時も季節違いのカーディガンをメイド服の上から羽織って手首を隠しておりました。なんでかな、なんでか分かんないですけどね。彼女とは薬や本の話で親しくなり、いろいろと身の上話を聞いていたのですが、漫画地元最高を地でいくような家庭環境で育ち、弟3人をかばいながらかなり苦労して育ってきたようです、まあ、これやからのね、うん、描いたねネット漫画ありますね。そんな彼女のお母さんはパチンコが本当に大好きで、生活費を使い込んでしまうため彼女の家の食卓はいつも簡素なものでした。白米とおかず一品が基本です。料理が極度に苦手なお母さんがおかず一品を何かしら用意するわけですが、ひどい時には皮も剥かれていない人参一本の時もあったそうです。
馬ですね、
馬じゃん、お馬さんじゃん。そんな母親の料理で忘れない料理があると彼女は語ります。兄弟で白米をよそったお茶碗を手に料理を持っていると、お母さんはほかほか、あ、料理を待っていると、お母さんはほかほかと湯気の立つ大皿を持って食卓に現れました。大皿の上には焼き菓子、お焼きほどのサイズの見た目で、緑色をした不思議な塊でした。こんがり焼き目がついたそれがたくさん並んでいます。彼女には見たこともない食べ物でした。一別して普通の食べ物ではないと感じたそうです。兄弟たちと少しためらいましたが、おかずはそれしかありません。意を決して口にしました。味は無味に近く、シリコンやゴムを想起する不快な香りがしたそうです。食べきれなくてごめんなさい。ごちそうさまです。彼女は泣きながらそう言うと食事を終えました。まあ、お母さんの料理を食べきれないとき、せめてもの配慮として、そういうふうに言うようにしてたとのことでした。
うん、
まあ、ほぼ虐待に近いですけど
ね。
ね。その後彼女は中学3年生の時に弟たちを連れて施設に逃げ込み、親と離れ地下アイドルなどいろいろな経験を経て今に至るそうです。コンセプトカフェのメイドさんですね、秋葉原の。私が気になるのはその緑色の食べ物です。一体何だったんでしょう。彼女に聞いても未だに謎とのこと。料理をする少し前に彼女の母親がカボチャを持っていた記憶があるそうですが、カボチャを料理すればむしろ黄色くなる気がします。もちもち柔らかな食感だったとのことですが、私もいろいろ考えましたがさっぱり見当もつきません。この緑の食べ物何だと思いますか。余談ですが、彼女の親戚からお母さんが窃盗で逮捕されたとも言ってました。まあそろそろ出てきてる頃かなと彼女は笑って締めくくってました。怖い話も知ってる風でしたので、面白い話がありましたらまたメールさせていただきます。それではポスクはぜひ聞いておいてください。
窃盗でそろそろ出てくるかなってことは、実刑を食らったってこと？
だからもう、なんか集団強盗とかそんなレベルだよね。多分ね。
だよね。
はい。
うわ、
単なる、あの、万引きとかじゃないよね。
うん、じゃないよ。うん、
なんでしょうね。でも、やっぱ、おやき、まあ、おやきじゃもちもちしないか。だから、くず餅的な感じかな。だから、それこそ、かし、なんだっけ、笹餅とかだったらね、緑色ですよね。
なんか料理が極度に下手なのに、
うん、
手の込んだものを作ろうとしてる感があるのはちょっと可愛い、ね、
うん。まあ緑色の団子とかもちはね別にありますからね、
うん、
あとくず餅とかもそうだっけ、
うん、あ、そういう食べ物のなんか、うん、メンヘラと食べ物の関係って話だね。
そうですよね。でもまあ気になるのがカボチャを手にしていた、で、メンヘラとの関係って、やっぱ、田畑智子さんを思い浮かべざるを得ないですよね。
カボチャを切っていたら、っていうやつね。
あの、うん、手首を切って、病院に搬送された。
そんなの誰も覚えてないですからね、
ですけど、
それこそ。
俺は一生忘れませんから。2015年11月に、 病院に手首を切って搬送されて、あ、メンヘラが自殺してるなって、うん、まあ、自殺かリストカットしようとして深く切っちゃった、
うん、
とみんな思ったんだけど、うん、田畑さんの言い訳によればかぼちゃを切ろうとしたら、かぼちゃって硬いから皮ごとね切ろうと、丸ごと切ろうとした時に、バッと滑って切っちゃったと、
うん、
まあね、でも一応通報では睡眠薬を飲んで手首を切ったっていう通報があって、これはわかんない。こっちが間違ってるかもしれない。っていう。
でも、田畑さんね、あれ以来あんま出てないもんね、やっぱしね。
ああ、そうですね。
うん。
そうだ。
なんかさ、僕
は。三角、映画三角の呪いね。まあまあ、まあまあ、これはもう、もうラジオで話してるんで、もうこれ以上言いませんけど。はい。
うん。はい、いや、僕はさ、その、メンヘラの子がこういうもの食べがちっていう話かと思う。
ほう。
ハリボーのグミチョコレート。
ああ、食べるね。
うん、なんかそういう話かなと思った。
それはやっぱり味覚的な好みがそうなるのか、それとも親からそういうものを与えられて育ったから、やっぱお菓子とかさずっと与えられてさ育つじゃん、
うん
う
ん、
もう本当にこれ世間にバレたら大問題、俺さ、あのもう参議院選挙と出れなくなっちゃうかもしれないけどそういうお菓子とか食べられてずっとね、うん、料理あんまりしないで、うん、育った子って割と麺が減らるじゃん。
そうなんですね、うん、でも本当それはそうなんです、
うん、で貧乏舌っていうかバカ舌になるじゃん。
うんうん、うん、ね、まあ面白い。これはね、じゃあね、うん、4ティライブ
です。いやいや、菅さんなんかないんですか。俺は分かんないから、菅さんからこれじゃないかっていう、メンヘラ大教授の菅さんから。
あのさ、食べ物とはちょっと離れるんだけど、
うん、
キャンディーみたいなすっごい甘ったるい匂いする香水つけがちで、
うん、あ、そうだね、
あのあるじゃん、あのほらイオンとかに入ってる雑貨屋とかに行ってそうだ、う
ん、はいはいはい
の、はい、安めの香水のすっごい甘ったるい外国の、うん、外国のお菓子みたいな匂いするやつ、
うん、
ああいうのつけがちなメンヘラの人って特に、まあ、ちょっと年齢層が低い人、うん、まあ、それつけがちよね。それと、あと、あの、熊のぬいぐるみとかを持ちがちね。
まあ、MCM とかね。
うん、まあ、MCM ちょっと僕
もうちょっと上か。ああ、それより下の、そうね、うん。MCM にマイメロをつけてる世代よりもちょっと下の世代ってことね。
うん、そうそう、ちょっと古い。
うん。
うん、まあ、だけど、こういう古い世代のメンヘラの人が、
うんうん、
今さ、もう30とか40ぐらいになって、はい、まあ、まだ元気でいるわけじゃん。
うん。
うん。だからなんか、よかったなって思うよね。知り合いでも何人かいるけど。
はい。
だけど、ね、この前もさ、久しぶりにさ、20年ぐらい前に、から知ってる、メンヘラの人が、ツイートをまだやってて、見てたらさ、なんか、うん、普通のいい、あの素敵な大人の女性になってて、
うん、
あ、だけどこの首のカットアウトまだあるんだ。
ああ、
こう両サイドね。
首ですか。
そうそうそう。
首かした後、
うん。そうそうそう。首かした後。
はい。
ネックカットをした後。
はい。
あ、まだ消えてないんだな、やっぱ
し。まあそれはまあ消えないからね。
うん、見てましたけど。うん。
いや、まあまあ、でも元気なら何よりですよ。この子もね。
うんうん、
みんなね。
ね、そう、みんな元気で、田畑さんもね。
そうですよ。
ええ、4ティラインです、この人。
ゴーレムの泥湯。40代女性の方ですね。はい、少し前になりますが、関東風爆破鈴王さんのお父様 UFO をご覧になったってお便りの紹介ありましたよね。私の場合、お父様と違って宇宙人っぽい方と直接何度も会ってお話をしたり、手がビリビリしたりというわけではなく、一度チラッと見ただけなんですが、UFO を目撃してそれを普通のことと思い込んだまま少し、数年後に普通じゃないと気づいてびっくりするという点では似た経験があります。これまで誰にも話したことはないんですが、まあ、ちょっと言い訳がいろいろ続きます。長くなるんじゃないか。いや、でも長くなってもいいから、 書くべきじゃないかっていう言い訳は結構長く続いて、どこまで行けばいいんだ、はい、うん、まあ、その、この前の、ヤクルトおばさん、あ、ヤクルトおばさんね、トバオさんの、ヤクルト容器が、ピャッて切れてたっていう、お便りにも軽い光を、ね、軽い光を感じました。あと、関東風バカスゾウさんが、関東風なのか、関東風なのかを判断しかねて、ちょっとメールも、ちょっと、お便りも、送りにくくて、っていう言い訳がずっと続きます。それで改めて鳥羽さんのくだりを聞き返したところ、吉田先生の流し方までなんだか不自然なような気がしてしまい、もしかしてこれは見てるの分かってるんだぞコーナーの話だったのかも。私がだから不自然にこれは危ないからと思って話をそらしたと思った、
うん、
と思ってやっぱりメールを送るのも躊躇してしまい、でここまでものすごい量書いてあります。かなり端折って書いてあるんですけど、ということで今回はちゃんとメールを送ったと、そういうことで送信ボタンを押した時点で私としては満ち足りた気分でいます、うん、と思われますと。まあ送信ボタンを押す前だからね、
うん、
こんだけ長文のメールを書いたっていうことで満足してますと。でもしこのメールでティライムをいただけるんであれば、それは鳥羽さんと関東風バッカスゾウさんで分けてお納めください。それでは本題ないですね。
え、
終わりです、うん、
怖
っ。あとね、これ、フルトテルマくんもそうです。なんかね、
うん、
季節して同じぐらいの日に送ってきてるんですけど、うん、こいつは家に立たずと思いつく書こうと思ったら4ヶ月半経ってしまいました、
うん。
でもあんまりね、自分の勘違いとか思われ、吉田会長にけなされそうなので、やっぱり封印します。で、メールを送っていない間、いつ入ったか分かんない Amazon プライムで心霊系動画を見て、これは丸々系だなと、パターン分けはできるくらいには視聴したつもりですが、もうクオリティがひどくてもう見なくなってしまいました。前置きは長くなってしまいましたが、ぶっちゃけあまり書くことがありません。うん、心霊動画のパターン分けなんか吉田会長には釈迦に説法だし、京都であった不思議な出来事も最近ラジオで京都をディスってたのでやめます。ユーマスカイフィッシュ目撃したよというくらいの話題しかありません。でもこれについても書いてません。まあ、ラジオ自体はこれからも安眠と通勤の良い友として聞き続けますので、のんびりネタは探し続けます。応援してます。シワアゲンハバナイスデーっていう季節して、こんな話あるよでも書かないっていうのをものすごい長文で書いてる二人ですね。
流行ってんのそのなんか
あの
その、
うん、はっきり言いますけど、あ、これで言ったらフルトテルマ君またへそを曲げて怒ると思いますけど、悪い例として出しました。こういうお便りは皆さん出さないようにしてください。
じゃあね、2人とも2ティライムずつです、
はい、あ、だけどゴーレムのドロユさんはじゃあ 1ティライムずつ、
そうそうそう、
感動風爆発王くんと、
うん、
どうなんだっけ、ヤクルトのお便りやってきた人ね、
ゴーレムは何だろうね、何の呪いなのね。
いや、なんだっけ、宇宙人関係の話でしょ、だから。
あ、そうなの。
あ、それすらもう、
うん。
うん。わかんなくなったね。話はどちらかりすぎてね。うん、で、その関東風爆発像、毎回不快なお便りのばかりで申し訳、ご迷惑を消しております。
面白いよ、なんか。
関東風爆発像です。今回もまた不快なお便りで申し訳ありません。タリスナーからのヘイトツイートが軽くトラウマなんで、ラジオでは読んでいただかなくても結構です。ヘイトツイートしてんの、こんな狭いリスナーの世界で40人しか聞いてない
ような
。
それがびっくりだよ。うん、
最近僕のメールが読まれるたびに、会社クビになったんだっけわらとか、無職の人だよねわらとか好きかって言われてますが、そんな事実一切ありませんので申し上げておきます。変態怪談バナナさんの飲み会での所持金額といい、ライター原田さんとスキージャンプ原田さんの混同といい、フルトテルマさんの抱き枕カバーの件といい、フルトテルマさんの出身地の件といい、誤った曖昧な情報を流しすぎじゃないでしょうか。リベンジメールポルノ被害者は意外と多いかもしれませんよ。
あげえ
なことあったっけ。で、変態怪談バナナ君は、だから、あの、光岡光子さんが、本物のラジオに出演した発言をした同じ、あの、新橋と銀座の中間にある天狗で、お金持ってきてなかったって話だよね。所持金額なんて俺言ってたっけ。
で、言ってた。3000円とかになる
の。うん。で、足りなかったってこと。
うん。
うん。
確かに。
3000円持ってきてないでしょ。3000円だったら足りるもん。
どう
なったか。で、分かった。で、じゃあ俺が1200円と言ったとしよう。
うん。
うん、適当にね。
うん。
で、その後に変態怪談バナナ君は、違います、1800円持ってきてましたって言ったってこと。それはさ、そんなことさ、言い訳になる。で、この関東風バカ須藤君は、それを聞いて、全く吉田ってやつは情報を錯誤してけしからんって思ってたこと。もう気違いしかいねえな。みんながみんなのこと嫌いなんだ。このラジオ何なの。みんながみんなのことバカにしてんだ。もう、うん、スキージャンプ原田さんとあのライターの原田さんってのはさっきね、あの舞子さん情報を危機として送ってきたけど、俺よりはるかに遅い、数時間遅く気づいたくせに、
うん、そうそうそう、うん、ね、ただちゃんと聞いてるんだなってのは今回で、
なるほどね、
わかりましたね、
うん、でフルトテルマ君もね、
言わなくていいつないちいち
抱き枕カファーがだからなんだっけ、海猫鳴く頃にと
日暮らし
の方をやってたんだけど、その後海猫鳴く頃にを好きになったんだよね、
そうです
よね、
そ
う
そ
うそう、うん、出身地はだって、なんか、鎌倉風吹かしてたから。
だから怒るぞ、また。
湘南風吹かしてたから、湘南の風、
湘南の風を、ね、
吹かしてたから、違うよって言っただけだ。
はい、
うん。すみません、言い過ぎました。言い過ぎついでに会長、イベント出演時のマイクの持ち方がとても惜しいです。マイクを顎に固定して音声を安定させるというテクニックはさすがです。さすがですが、しかし、マイクのグリル、かっこ丸い網網の部分を包むように握るのはいただけません。ライブやイベントでごく一般的に使われるマイクの Shure SM58 は他に比べて指向性が比較的広く、手を塞いでいる角度からも収音しています。ああすることによって音がこもり、特にな行のシーンや、うんが極端にミュートされ聞き取りづらくなります。せっかくのオノマトペの効果も激減してしまう恐れがありますよ。ぜひ角度位置はそのままにグリップ部分だけを握ることを意識してみてください。逆に今西さんはボーカリストならではのナイスマイクコントロールがお見事なんですが、階段並口熟熟トークを前提としてセッティングしている音響さんの想定外なのか、序盤はハウリングが起こっています。今西さんは逆に会長のテクニックを参考にしてみてください。
なんでみんなこんな嫌いなんだよ。
あとは、まあ、本当にお見越しすいませんでした。あとは、木山寺さんと半袖おかみさんにお任せします。と。
え、終わり？
うん。でも、その数日後とかに、とても失礼なメールをお送りしてしまい申し訳ありませんの一行だけ書かれたメールが来た。
ちょっと怖くなっちゃったの。わかるわかる。あの、うん、ね、その場の勢いで、ちょっと怒りに任して。
なんで怒ってんの？いや、なんで怒る要素一つもないじゃん。しかもだって、関東風バカ須藤君には別に何にもされてないじゃん。他のリスナーへの扱いに対して激怒したってこと？気持ち悪い。なんでなんでそんな他のリスナーへの俺の扱いに。俺とフルトテルマ君の関係性があるわけじゃん。それは別にさ、ラジオ以外でもあったりしてるしね。
はいはい、
15年ぐらいの付き合いがあるわけじゃん。それで中心地いじったら激怒するわけ、関東風爆発層さんが。気持ちは、あ、なんだ。
いや、でも、やっぱバンドやってるんだよね、関東
風。ああ、ですね。
ね、はい。そう、だからやっぱ、そういうなんか、天文的な知識やっぱすごい
ね。ね。まあ、ニートですけどね。うん、
やめなさい、本当に。
ニートではないってことか。
ニーティーライン
はい。ニートだけに。ニートだけにニーティーライミですか。 そうですね。じゃあ半袖おかみさん任されてるんで、
うん、
行きますか。キサンジさんから来てないな。
寂しいじゃん。
ねえ、キサンジさんはさ、ほらツイッター俺一回さ DM 送っちゃったじゃん。
はいはい。
あのせいでフォローしてないのに俺のタイムラインにキサンジのツイート上がるようになっちゃって、ツイッター今なんかそんな感じに仕様になってるじゃん。つながりある人を良かれと思ってさ、だから俺はフォローしたりしなかったりするのに、自分のタイムラインを自分なりにしたいのに、
うん、
ツイッターはさ勝手にサジェストしてくるじゃん。
だからあれもそのツイッターはいつも見てるぞ感でしょ。
うん、まあだし、なんかいろいろ広告とか混ぜたりとかしたいからだろうね。
そうだから、なんか嫌いなやつのツイートとかばっかあえて見てるとさ、
うん、
そいつばっか出てくるよねって。
フォローしてないのにね。
そういらねえと思ったりするよ、ね。
うん。本当イーロンマスクにはぜひともここら辺改善してほしいよね。
そうそう、
うん。
俺よりもしょぼい生活してんのを観測したくてそいつのツイートいつも見てんの。そいつばっか表示されてすげえ嫌なんですけど。うん
うん、まあたまのスパイスで見たいだけなのに。
そうそうそう。そうだよね。
うん。で、そうで、キサンジはツイートしてるじゃん。うん、よく上がってきますよ、うん、俺のタイムラインに。不本意ながら。
あの、でも、写真が結構素敵なんだよね、毎回ね。
で、お便りは送ってこない。もう心が折れたのかな。
もうでも、ジムニー買ったらしいもんね。
は？
うん。
ほう。え、どういうこと？え、
それツイートでも言ってて。
ジムニーのソフビじゃなくて。
違う。いや、なんか1年半ぐらい待った車が届きましたみたいな。うん、ツイートしてたから。
え、キャンプとかするってこと？
うん、違う、あの、ジムニーって今買えないんですよ。
なんで？
人気で。
いや、でも、ま、なんか分かった。それはそれとしてあったとして、まあ、それもすごいけど、うん、キャンプとかするやつが乗る車でしょ、ジムニーって。
まあまあ、本来ね。だけど、ほら、そういう SUV 流行ってるじゃん。うん、
でも SUV の中でもさ、うん、これ街乗りじゃないだろうって感じじゃん、ジムニーって。
でも、ジムニー多い、すごい。
あ、そう？
それこそジムニーが買えないから、
うん、
僕が乗ってるタフトに移動する人結構増えてるんですよ。
ああ、なラインナップとしてはなんとなくそういう系列なわけね。
そう、まあなんとなくね、うん、うん、まあタフトなんかもさ、もう別に SUV の形っぽいだけで。
そうだよね、別にアクロとか行けないでしょ。
うん、まああんましきついと思う。
あ、でもだって実際山に乗ってて、
あ、でも天狗山は楽勝でした。
ケツコスタイルじゃん。だから天元は楽勝なんでしょ。だからタフト、こういったあれだよ、あの、悪路とか、悪い環境って意味でね、タフトごときで行けるところをど田舎扱いしないでください。こんなところで住んで暮らしてたんだ、じゃないんだよ。点じゃないんですよ。
いやいや、でもね、だから、あ、なんか、やっぱ、サンジさんって多分センスがさ、
うん、
いいんですよ、きっと。
本来は。
本来はっていうか、写真とか見てもおしゃれだし。
うん。
うん。
で、なんであんなメール送るの？
半袖おかみさんもメール来てるんですか？
はい。
はい。
半袖おかみさん、30代女性の方ですね。ごきげんよう。半袖おかみです。夏も近づき、だんだんと蒸し暑くなる近頃。一足先に脳涼ということで、背筋、いや、脳髄が凍るような、とても恐ろしい実は怪談を披露したく思います。題名、密室エレベーターで遭遇、恐怖の老夫婦。これは、キサンジと融合したんじゃない？文体がキサンジになってる
よ、ね。マジでもういつ人物っぽいよ。
か、だからあの、ピッコロ大魔王みたいにさ、ピッコロみたいに、なんか、ナメク星人みたいに融合したんじゃないの？その日、私は東京丸の内にある財閥系の大手銀行に来ておりました。もちろん私が一方的に押しかけているわけではございません。UFJ ですかね。
うん。
ね、運用のことで報告が、UFJ 本店に運用のことで報告が。だこいつもなんかわかんないよな。まあいいや。運用のことで報告があるので、会ってお話がしたいと担当の方からアポイントメントがあったのです。しかも呼び出されてるじゃん。 怖っ。銀行につき、受付に担当の名前をつけると、エレベーターに案内されました。するとエレベーター前には、奇妙な風貌の老夫婦が立っていました。お二人ともかなり腰が曲がっていて、女性は真っ黒なドレスと帽子をかぶっており、また男性も同じく黒い帽子とスーツ、さらにもじゃもじゃの髭を蓄え、耳にはドリームキャッチャーのような大きなイヤリングをつけていました。相当でかいぞ。インディアンじゃん。通常そのエレベーターを使うのは銀行で働いている方や私のように取引のある人だけですので、一般の人が使うことはまずありません。ひょっとすると身なりがおかしいだけで、この方たちもそれなりに学のある人なのかしらなどと邪推しているとエレベーターが到着しました。じゃあ自分も学のある人ってことでしょ。あと学あんまり関係ないからね、財力でしょ、どっちかっていうと。
こういう人いるよね、
はあ、ナチュラルに差別、
そう、
京都人みたいな、京都人みたいな。エレベーターに乗り、閉まるボタンを押すと、その瞬間、ほんの少しだけおじいさんがブルブルっと身震いをしたように見えました。身持ちがいいかなと思っていると、またもやおじいさんがブルブル、身震いをしました。さらに今度は3秒、5秒、10秒、経っても全く収まる気配がありません。犬でもこんなに長く身震いはできないと思いますよ。よぼよぼのおじいさんが、電話のごとく激しく振動している様は明らかに異様な光景でした。すると頭の奥の方が、じりじりと痛むような不快感に襲われました。このままでは押し負けてしまうと思った私は、必死に抵抗すべく自分もブルブルブルと身震いしました。わずか数十秒の出来事だと思いますが、ブルブルブルブルと押し合いへし合い、辛すぎて何十分にも感じられました。実に恐ろしい体験ですが、注目すべきは老夫婦の怪奇な服装にあります。敬虔なユダヤ教徒のごとき黒ずくめの服装。インディアンを彷彿とさせる耳飾り。ファッションは最も有力な自己表現方法の一つです。もうお分かりかと存じます。分かった？
分かった。
もうお分かりかと存じます。この老夫婦の正体とは、ユダヤとネイティブアメリカンのルーツを統合したアメリカに救う裏金融一族の一味、つまり西洋の植民地化政策の裏で暗躍していたエリート悪魔だったのです。そして洗脳電波を発信して聡明な私を闇の社会級へとヘッドハンティングしてしようとしていたのです。キャーパンドラの箱ご会長、アメリカさんの裏歴史パッコーン、イーロンマスクよいちょー、ロスちゃんあいたたた、世界の支配講座クルリン、信じるか信じないかあなた様次第でございます。だってさ、菅さん、笑うとだったら声を出して笑ってくれないと、はい、
やべえよ。僕好きなんですよね、こういうのね。
これは UFJ の本店で繰り広げられたってことですか。
でも、はい、相当なね、こうやっぱ資産をお持ちなんですね、そうしたら。
そうですよね。
うん。
はい、
4ティライネです。
いやいや。はあ。はあ。
なんか、半袖おかみさんがフォローしていただいて、
うん、
ありがとうございます。
フォローされてるんですか？
ツイッターでフォローしていただきました。
はあ。
うん、
まあ、どこまでが本当なのかなっていうのがね。
でもなんかさ、完全な、これ面白いでしょっていう感じでもないじゃん。
だったらもっと面白く書くもんね。そういや、出来事としてね。この人の脳内の妄想はともかくとして、
うんうん、
もうちょっと何か出来事があってもいいじゃん。
うんうん。そうそう、ただいたって話だけだもん。
うん。ただちょっと格好が奇抜なおじいさんがいたってだけだからね。じゃあ UFJ も本当なのかな。
ねえ。
うん。運用で本店の人から呼び出しある？奥の話だよね。
うん、まあまあ当然そうでしょ。
ね
え、100万とかそういうレベルじゃそんなことない。
ないですよ、ね、うん。鼻くそほじいいですよ、
うん。
もう、都市銀の南大石店の行員ですら、鼻くそほじいいでしょ、そんなの。
そうだよね。うん、 うん。いや、ちょっとまた送ってほしいです。
じゃあ、最後のお便りですね。
はい。
昔の名前では出ていません。30代女性の方です。はい、初めてお便りします。こちらの番組自体を聞き始めたのも数ヶ月前からの新参なのですが、時折お二方から乱交パーティー関連の話が欲しそうな声をお耳にしておりましたので、その界隈の話を少々。ああ、そう、欲しがってるように聞こえたんですかね。乱交パーティー。でもなんか乱交パーティーに参加したけど、その話はいずれまたみたいなやつが多かったからね。
そうそうそうね。うん。
書けよってね、言ってましたね。というのも、最近乱交パーティー、以下乱パの摘発が相次いでおり、有名どころだと週刊誌にも取り上げられているのと、昔私も少なからず参加の経験があったためです。はあ、うん。今から遡ること6年ほど前、当時付き合いのあった男性に誘われ、スワッピングやカップル喫茶への付き添い経験から、いつしか乱パの世界へも足を踏み入れていました。ハプニングバーに関しては、かなり若く、見目麗しい男女が集まることから、若者の活気そのもので溢れ返っているのですが、かたや、カップル喫茶、乱パというと、もう世間一般では到底相手にされないであろう年齢や容姿の男女が集います。
この
偏見。まあ、わかんないけどね、俺たちは知らないから。
うん、
私は、乱パに行き始めの頃でも20代後半でしたので、そういった方々の中では浮くような存在でした。かっこ付き添いを希望してきた相手は当時40代半ば。高級マンションのゲストハウスやラブホテルの普段は使われることのない秘密の隠し部屋のようなところを主に会場としており、男女2人組の主催者、世話役等がパーティー、宣伝を仕切るのです。3P どころか複数の男性から1人の女性が責められる場合もあれば、1対1で絡むとニーズに合わせたプレーが繰り広げられます。大抵は否認が絶対条件。ですが中には隠れて、てんてんてんという男女がいたり、もともとパーティー自体が否認なしという場合もあります。まあそういう健全なね、セックスするのにね、否認とかしないっていうね。
あなたの理論ね、そこね。いや、
これでもさ、もうアメリカで中絶さ、禁止法とかになってきたからさ、俺が一緒にされるんじゃなくて、うん、ヒヤヒヤするよね。そんな中、雇われと呼ばれる業者の女性は、付き添いできた相手以外には、かたくなに行為をさせない厄介な存在でした。私など一度そういった女性から勘違いをされ、お風呂場か洗面所だったかで、二人きりになった時、ニコニコされながら、あなたときと〇〇さん、私の彼氏なの、取らないでくれない?と詰め寄られたことがあり、恐怖したのを覚えています。その女性は何度か別のパーティーでも見かけたことがあり、何でもこの業界で稼いでいて、江東区には彼女の蔵があるんだといった逸話も残されています、
うん、
江東区ってところはリアルですけどね蔵
そうですね、
江東区の蔵って材木小屋じゃんだって木場とかにあるさまあ怖いつながりでまずいと思った出来事もありまして、ある時などくじ引きで相手を決められた際にはアジア某国なまりの日本語を話す年老いた男性と約束され、行為に及ぼうとすると突然その男性が苦しみだし、それでも私と続けていたかったのか、悔しそうに連れの女性と揉めながら、途中退出をしてきました。あの時、副上司でもされていたら、今頃私はお天道様の下を歩けてはいなかったでしょう。私は現在、都内から国へ戻って久しいのですが、これ国は東北の方の、あれですね。まあ言いませんけど、住所書いてありますが。うん、仲が良かった男性とは SNS 上でのやり取りくらいは続いてますので、最新の情報も得ることが可能です。こういったことが知りたいとか、もう少しああいったことを詳しくといったお返事をいただければ、また近いうちお便りいたしますという。
面白いですね。
ええ。
うん。
乱波情報に詳しい人がね。まあ最近摘発されてますからね。
いや、あのね、はい、そう、摘発されて、
うん、
しかも僕の知り合い3人ぐらいそこ行ってて。
だって200人ぐらいいたんでしょ、あれ。
うん。
それは知り合いの3人ぐらいいるかもね。
ね。
変態界隈だったら。
たまたま昨日もその話になって、
はい。はい、
やっぱ僕もいろいろ、まあ当然行ったことないからさ、
うん、
この人から聞いた話だと、
うん、
あれなんだってね、連絡先とか聞いちゃダメなんだ。
まあ、そう、みたいね。うん。
うん、なんか携帯とかもう入り口で預けて、
ご法度ですよね。
うん、で連絡先聞くの NG で、うん、あとあの外での待ち伏せも絶対 NG で、うん、だから最初に女性を返してから男性を返す。
ああ、タイムラグを置いてね。
うん、なんかそういう、うん、結構徹底してるみたいです。
階段イベントもそうした方がいいかもな。いやいや、これもう本当にあれなんだけど、階段ファンみんなとは言わないけど、一、うん、回ちょっとそういうことを聞かされたことはある。
ああ。
まあ、美人の女性の方から、うん、なんかイベントがさっと書いちゃったことがあって、うん、あ、なんか挨拶したかったのにみたいな話を、後で、メールか LINE かなんか、もう長い知り合いだから、言ったら、いやなんか最近、別にセクハラとかそういうことさ、ね、触られるわけじゃないんだけど、うん、一緒に帰ろうとしてくる男の人がたまにいて、うん、特定の〇〇さんみたいな人がいて、うん、その人が会場にいたんで、ちょっと逃げましたって。
ああ。
ね。やだ、いやね、そういうのね。うん、だからその男性自身は、なんていうかな、こう、ソフトでジェントリーなアプローチをしてるつもりかもしれないけどね。まあ、もちろんなんか、法律違反のことしてるわけじゃないし、
うんうん、
一緒に方向が一緒だからってね。
にじみ出る気持ち悪さって絶対女性はわかるし、
うん、ただしイケメンに限るだからね、
うん、あ、だからさ、
ただしイケメンに限るっていうのは性格も含めての話だからね、
うん、うちなんかもやっぱし、はい、モデルさんとかになんか会う機会とかがある、
うん、
あのお客さんとかがいると、うん、うち10年ぐらい前からそれやってるけど、うん、やっぱ女性の方を先に返すんです、
うん、
で、駅とかに着いて電車乗ったら僕に連絡くれるようにして、はい、それまで引き止めるように設定してる。
それは男性のお客さんたちにはきちんとこう、アナウンスしてるんですか？それとも、なーなーな感じでやってるんですか？
一応言ってます。
はい、はい。
ちょっと、笑い話的にね。
はい。
うん。たまに後つけたりすると、やっぱ僕責任取れないんで、みたいな。
そういう人はね、いるわけないんですけど、なんかね、うん、一応こう、まあ、こういうこと、会を開くって言うとね、そういうちょっとね、気をつけすぎるほど気をつけなきゃいけないんで、
そうそう、
みんなできる、絶対お前らやるだろうって心の中では思ってるんでしょ。
思ってるし、実際にやるそうだし。
はい、
うん。はい。一回なんか、すごい初期の頃に、うん、先にやっぱ男性が出たことがあ
るん
です
、うん、
で、しばらくして、モデルさんと一緒に僕が出たら、
うん、
なんか下にいたことあった。
そうか、だから先にやってもダメなんだよね。タイムラグを送って言っても
。それもなんか偶然を装う感じがすごいわざとらしいんですよ。おー、みたいな、
うん。ラーメン屋行こうと思っててうろうろしたんですけど。
いや、何で俺はこれを仕事にするぐらいお前より変態なんだ。お前の考えてることわかんないってさ。話？
ほんとそうですよ。ほんとそうですよ。うん、はい、
そう。だからね、その話を、ランパの話を聞いたりとか、うん、まあ、あと、それは別の人からこの前聞いたんだけど、うん、スカトロランパ。
もう情報が混み合いすぎて。
うん。
はい。
それは、まあ、新宿とか池袋とか渋谷とか、
うん、
それ僕が挙げた今の駅のどう、みたいなとこにある。
ハプニングバーではないわけね、だから。
まあ、ハプニングバー、スカトロ版みたいな。
でも、ハプバーとランパは、
うん、
絶対的に違うって、この方は言ってるじゃん。
あ、そっかそっか。じゃあね、ハプバーの方
が違う。だよね。そういうことだよね。うん、だそういう、もう、小屋があって、うん、店があって、そこに集うっていう形で。ランパはだって、まず仕切る人が、つどつど集めるユニット形式みたいな感じでしょ、だって。
うん、で、その子は、そこで、常時いる、
はい、
常時いる人も何人かいるんだけど、うん、その子は常時いる人の一人で、
うんうん。
で、なんか、どんな人来るのって話をしたら、うん、いや、ただうんちとかが見たくて、
うん、
でもお茶だけ飲んで帰る人もいます。
うん、
あと、うんちのテイクアウトもできる。
今ね、コロナの時代ですからね。テイクアウトもね。
そう。ウーバーはできないんですけど、テイクアウトはできるらしい。
はい。はい。
うん。だからさ、そんな世界がそれこそね、
うん。
繰り広げられてるんだな。
うん。
だからよくさ、これ、 ね、こう低所得の人とか定職がない人が道が借りれないなんて今社会問題になってるじゃん。
うん。
あの審査があったりとかさ、うん、だけどその話聞くと足したところで勝手にうんこパーティーされてたらいやすげえ嫌だから
貧困問題と貧困問題とその性癖の話はこう一緒にするべきではないですよ。
いやでも厳しくなるのも、
はい、
まあね、甘く誰でも貸してそうしたら何人使うのか分かんないって、うん、あるんじゃないだからさ、難しいなって思って。
いや、それはもう粛々と契約違反のことしたら、それは罰せればいいだけであって。その、普通、こんな、まあ、半々の確率でうんこパーティー開くなとは、ちょっと考え方しておかしいでしょ。
まあ、ね、でも、うんうん、いや、本当今のね、人の話もそうだけどさ、はいはい、入ってみないとわかんない世界ってあるよね、その。
いや、まあ、ね。うんうん、やっぱでもまあ、そんなランパとかには行ったことないけど、百穴温泉とか、ね、蘭光温泉とかね、まあ、全然楽しくないからね。
うん、もう
ひたすら嫌な気分になるだけですから。まあ、そのまあ、まあ、そういう場だからね、そこにお邪魔させてもらってる。てかまあ、あいつらは別に、あいつらは別に違法的にやってんだから、ちょっとね、普通の人のランパとも、ハプニングバーとも全然違うんだけど、だから気使う必要ないんだけど、こっちがお邪魔させてもらってるって。やっぱなんかそのね、やだみがすごいからね。な、俺がさ、さっき言った、ちょっとね、ついていこうとしてるさ、男の人がいるっていう時点で、一緒に帰るする男がいるっていう時点で、もう吐くほど嫌じゃん。
そうな
の。それの、100万倍ぐらいだからね。そのやだみを、それも全然タバスコレベルだから。もう唐辛子で言えば、もっと100万倍のなんかピコリンじゃねえか。
ジェロキア
みたいなのとかになるから、マジで、噴死しそうになるからね。ちょっと一回、これアフタートークですけど、一回、
はい、